はい、じゃあ会議しましょうか。
会議ですか？何会議ですか？
なんか、今更だけど、ちゃんとなんか企画をしよう会議。
企画？
いや、なんか先日ツイッターでなんかこう、お話をしていたら、
ほう。
お話をしていたらっていうか、某ゆうたろうさんとめいこさんの、
ほう。
予想番組やってたじゃないですか。
ああ、太古の昔。
太古の昔、なんとかラジオでやってたじゃないですか。
はいはい。
ね、こうなんか最近ね、彼らが話題なので、それはなんか、そんなこともしてたなーってちょっと思い出してたんですよ。ね、なんか、したら、また、予想番組やったらって。
ほう。
シャブルイザキさんとヒロシさんが言ってて、
はい、
でうちテレビないから、
うん、
やるとしたら、
はい、
ネットで今日放送されるタイトルを調べて、
はい、
それを要は、番組のタイトルと、
うん、
その日のサブタイトル、
はいはい、
放送タイトルから内容を予想するして喋るだけので、本編は見ないで、次の放送はまた同じことをして、
うん、
で、前話分の予想をして、
はい、
で、最後、答え合わせをするっていう。
壮大
です。DVD になってから答え合わせをするか、
壮大ですね、
その店長が見てくれたら、それで答え合わせをするみたいな、はい、店長に最後にどういう話だったか教えてもらって答え合わせをするっていう。
なるほど。
内容を考えたんですけど、どうでしょうか。
あ、小祝い案件ですね。前回で太古の昔にやってた時は、
はい。
確かね、だいたい1週間先か2週間先ぐらいまでの、
うん。
タイトル、その日にやるタイトルだけは、
うん。
発表されてるんですよ。
うんうんうんうん。
だから、まあ、1週分なり2週分なりまとめて、
うん。
知ることはできるんですよ。
ああ、なるほど。タイトルでしょ？
タイトルは。それで、うん、
だから、それを毎日やるか、一、うん、週間おきにやるかの話だよね。
これはまとめてやった方がいいと、毎日は大変ですよ。で、それをまあ、ざっくり一週間分見て、
はい、
こんなんになるんじゃないかなっていうのは言えると思いますよ。
そうそうそう。だから、なんか、まず第1回放送は、うん、その、一週間分タイトルじゃなくて、もうだって30日からだから、あと一週間始まっちゃうんだけど、
うん、
早めに撮って、うん、そう、タイトルでね、番組タイトルだけで内容をとりあえずこうしておいて、
いえいえ、
その予想をもとに、うん、内容の日刊タイトルが出たら、
うんうんうん、
話をしていく方向かなと思ってて、で、一個考えてるのが、ラジオで撮るのは撮るんだけど、
うん、
もう一個、手元で、
うん、
何喋ったか忘れちゃったりとかするかもしれないから、うん、メモを取ろうとは思ってるんですけど。
あ、予想の内容
を。内容を、うん、予想の内容を。うんうんうん、で、覚え、前回はこういう風に予想した、次はこうなるって予想していくじゃないですか。
はい。
それを見て振り返るじゃないですか、自分も。で、そうすると、ノート一冊で、その物語が一個出来上がるわけですよ、予想の。
パラレルワールドの。
そうそう、パラレルワールド的な予想、本が出来上がるわけですよ。それをノート取ってるとこ録画しといて、なんか YouTube かどっかに載っけようかなっていうのを。
連続朝のパラレルワールド
小説。
小説。
どうでしょうか。
いや、全然構わないですけど。で、だいたいね、放送終わった後、ブログ上げてる人がいて、
うんうん、
ダイジェスト書いてるんですよ、みんな。
うんうんうん。
それ見たら答え合わせできますよ。
いや、答え合わせは最終話までしないんですよ。
しないの？
しないの。しなく
て、ひたすら。
放送タイトルを見て、それで勝手に予想するの。
ひたすら妄想するの？
そう。
じゃあ主人公の顔とかもわかんないんですか？
うん、だからそういうのを全部メモして、多分こういう顔だよなとか、こういう役者さんだよなとかっていうのを勝手にするの。全部勝手にするの。
役者の名前すら情報がないんですか？
だから、最初の、主人公の名前とかはさすがに見るよ。
ええ。
だから見るのは、 番組タイトル、放送タイトル、主人公とかその登場人物のお名前ぐらいかな。
かなりあれですね、情報元ネタを厳選しないとかなり入ってきそうですよね、情報がいろいろ。
だからもうなるべくその連続テレビ小説に関しては、うちテレビないから基本的に多分偶然見ちゃうっていうことはないので。
いや、わかんない。ツイッターのタイムラインで、はっ！ってなるかもしれないんです。見ちゃった場合は、見ちゃった場合はそれはもういいんじゃないですか。追加の情報として。
ああ、そうですね。もう偶然見ちゃったら、
偶然入ってきた時は、こういう情報がありましたよっていう、新たなこう、うん、ネタとして購入したらいいんじゃないですか。
じゃあ、そうしよう。
うん、
でも極力見ない。何にも見ない。
自分から探すことはしないと。
探すことはしないです。登場人物が増えちゃったりとか、
はい、
そういうのは多分、わかるじゃないですか。なんか、うん、ほら。まあ、店長が教えてくれてもいいけど、なんかこういう人物が増えましたよとか。登場人物に関しては教えてくれるといいかなって思います。
なかなか情報元が難しいですね、それは。
基本的には私は番組は一切見ません。
ああ。そうですか。
はい。で、全話放送が終了してから見ます。なんとかして。
オンデマンドで。
まあ、レンタルなり、なんなり。
いや、オンデマンドでいいんじゃないんですか。壮大ですね、これは。
どうでしょうか。なんか、ただ見ちゃって、次の日答え合わせして、みたいなのは、前回やっちゃったじゃないですか。
3ヶ月でしたっけ
?3 ヶ月、3ヶ月だっけ
?4 ヶ月
は
?1 年に4、
2回変わってるよね。
1年2回でしたっけ。
あれ違うっけ？
もっと変わってるような気がするんです。
半年放送？わかんない。なんか作らないやつだろう。
そうか。
半年くらいじゃなかったっけ？だってなんかもう私、ごちそうさん見た後次花子があってみたいな。
うん。
そっから、だって1年、
半年もしましたっけ？
半年じゃなかったっけ？違ったっけ？なんか、テレビ小説で半年のイメージありますわ。
まあまあ、それならそれでいいんですけど。
役者さんとかも調べていいのかな？どうなんだろう？
一応俳優、わかんないと。勝手にこっちが俳優当てるわけにもいかないんで。
ああ、そっか。じゃあ、そうですね。登場人物の名前と、演者さんと、はい、俳優さんと、まあ、放送タイトルと、うん、
でないと、
ぐらい。
パラレルワールドにならないんでね。
そうですね。
唐沢俊明が主人公になっちゃいますからね、僕が想像すると。
どうしたら、どう、なんか、もうちょっと情報入れた方がいいとか、
うん、
大まかに、ごちそうさんだったらほら、戦時中の話とか、ご飯が出てくるとか、
はいはいはい、
そういうの見たじゃないですか。そういうのもあった方がいいのかな。
まあ、だって第1話かなって想像すらできないですから、その。
いや、だからタイトルだけで想像するんだよ。
いや、一応、舞台設定はいるでしょ。
だからもうそこすら自分で、その年代だけ調べて、その年代の話だとか。
パラレルワールドなんだから、一応スタートはやっぱり同じにしとかないと。せめて1話は見ましょうよ。なんか、なんとかして。
いや、1話を見るか、あるいはその、なんだっけ、あらすじは読むとか。
まあまあ、でも映像がないと全く想像しようがないですよ。
だってそれだから面白いんじゃないの？
いや、だって、そんなことしたらもう宇宙世紀の話になってしまいますよ。私は。
だから面白いんじゃないの？
モビルスーツが出てきますよ。
それでもありじゃない？それもありじゃない？
いや、もうあまりにも。
だから連続テレビ小説でやるであろうぐらいの内容で絞るけど、まあ、それはもちろん。だからいきなりね、宇宙進行とか言わないですけど、例えばなんか戦時中ですよとかは言うかもしれないし。
そうですよ。
まあなんかその程度の、なんていうかその、あまりにもかけ離れたようなことはしないですよ、もちろん。
まあまあ、見てる人が必ず聞いてくれるわけではないのでね、それは、うん、いいんですけど。
だから、あの、ね、うちの、あの、連ドラはこうだっていう、
うん、
内容ができるっていうだけの話で。
もう、ひたすら妄想していくのはいいですけど。
まあ、そういう感じになるんですね。
全然本編を見ないっていうのは、なんか、あまりにも斬新すぎませんか。
え、だから最後に見ますよ、もちろん。
いや、最後に見ますけど。半年からひたすらだって、もう、妄想話。
半年想像をするだけ想像して、だって想像で腹が膨れるんですからね、あの、花子は。
聞いてる人がどうなのかな、あまりにも。うん、まあまあ、まあ。
だから、本編見てる人は、はい、なんか、アホやなって思えばいいし、見てない人は、なんか、あ、こういう、
こういうドラマなんだって。
ドラマもあるんだって思えばいいし。
うん、まあまあ、まあまあ、やってみましょう。で、途中でもう、あ、おかしくなったら軌道修正したらいいじゃないですか。
そうですね。おかしくなってきたら、もう店長が言って、そういうふうに。
ちょっともうわけわからなくなってて、一回見ましょうとかいう話になるかもね。
うん、と思いますよ。なんか、そう、もしそうなったら見ます。
ダイジェスト版見ましょうみたいな。ここまでの、でね、例えば1ヶ月分、1ヶ月とか2ヶ月経った時点で、うん、でダイジェスト見ましょうとか、そういうブレイクを入れた方がいいような気がしますよ、ちょっと。あまりにもかけ離れすぎて。
そうですね。じゃあ、あれですね、月に、もうそうなってきたら月に一回、あの、実家に帰って、総集編見ます。う
ん、か、僕が、録画貯めといて、
うんうんうん。
あ、なんかあれ、週に一回ダイジェスト版放送するでしょ、NHK って。
あ、してますかね。
ダイジェスト版だけ見たらいいんじゃないですか。
だから、うちテレビないんだって。
いや、僕は録画しますよ。
結局そのテレビがないから答え合わせができない、うん、あの、うん、やろうと思えばネットでできるけど、うん、思わなければできないじゃないですか。
思わなければね。
うん。だからそういう意味でなんかこう完全妄想テレビ小説っていうのがちょっと発想として浮かんだんですけど。
わかりました。じゃあ完全妄想なら完全にしますけど。
いや、もちろんそのね、あまりにも話が通じなくてなんか思んないとかっていうんだったらもちろんそこね。前の花子たんやね、ごちそうさんぐらいの時の感じに戻しますけど。
それか、あれですよ、あの、時を見計らって、
はい。
その、僕らに焚き付けてきた例の二人に出てきてもらって、
はい。
今こうなってますよって言ってもらうって、もう修正してもらったみたいな、修正してやるって。
そうですね、うん。そうですね、それはありかもしれない。
うん、今こうなってますよ、えって。
聞いてない前提で。
違うなみたいな。おかしいね。嘘だって。
大丈夫です。あの、彼らはきっと聞いてくれるので、
はい、
あまりにもおかしかったら毎週言ってくれるよ。
彼らが見てくれるとも限らないですけどね。
やっぱ見てくれますよ、きっと。
本編を。
本編を見るかどうかは知らんけどね。
彼らも彼らの妄想を言ってきたらどうしますか。
そしたら、それはそれで、それを取り入れた想像するしかない
んじゃん。あ、そうなんだ。
想像かどうかは結局わかんないわけだから、私見ないんだからね。
あ、そうなんだって嘘ばっかり信じて。
そう、そうなんだって言うよ、私は。それを信じて、やります。じゃあ
、はい、とんでもないこともないそうですね。
はい。いや、そのとんでもないのを楽しむコーナーとして。
ネット書籍化して、あの100日後に死ぬ小岩井さんということで、
あ、いいですね。でも100日だと3ヶ月で終わっちゃう。
じゃあ200日後に
200日後に話が爆発する連続テレビじゃないや、連続ネット小説、
なげえな。それ略したら NHK ってなりませんかね。
なるように名前を考える。
ぶっ壊したい人だったのに、なんで急に応援する側になっちゃってましたね。
応援はしてないよ。だって妄想を語るだけだもん。
そうなんだ。
だから、結局、テレビがないのに、うん、いつも来るのが鬱陶しいだけで、なんか何回も言ってるのに伝わってないわけで、ずっと。
あの、立花さんのあの、顔写真をコピーして貼っといたらいいんじゃないですかね、玄関。
ほら、別に、うちがテレビ持ってるんだったら、まあ払うよ。 ぶっ壊さないよ。うちは今テレビ持ってないけど、しつこいからぶっ壊したいだけで。はい、
そうですね。
ぶっ壊してほしいだけで。
うん、で、第1回目の予想はいつするんですか？
は、どうしようかな。もう、なんか放送開始が、今月末って聞いたんですけど、違う？
もう1週間じゃないですか、ちょ。
一週間ぐらいですよね。
NHK のサイトに載ってないんですか、その、こういうのですよ、みたいなの
は。え、なんか今どこまで見ていいかわかんない、見てもいいのかな。
なんか怖いな。見たらいいんで、一応設定ぐらいは載ってるでしょ、一応番組宣伝。タイトルすらわかんないですもん、だって。なんなのか。
連続って、
100日後に死ぬワニですか。
ちょっと待って、今、あれなんか、ディスコードつけてる関係でネットが。あ、出た。何にも、今、検索して一番上に来た一文が、
はい、
NHK 連続テレビ小説、エール。
え？
エールっていうタイトルです。心に届け、君への応援歌。昭和という激動の時代に、人々の心に寄り添う曲の数々を生み出した、まで読める。
ん？プリキュアですか？
ビールかな？
プリキュアでしょ？
お酒でしょ？
え？
お酒作るドラマや。
みんな応援するよって。キュアエール。
ビール作るんだよ。
マッサンじゃん、それ。
だからエールだよ。あれはウイスキーとかやんか。
いや、もう2回も見たくないよ。
今回はエール。ビール。
もういいよ。もういいよ。
もういいか。うん、そうか。じゃあなんか、第1回じゃないけど、ここでの私の予想は、
はい、
まだあらすじを読む前の予想は、
はい、
ビールを作るドラマということで。で、店長はプリキュアを作る。
いやいやいや、そのまんまじゃないですか、キュアエールって。いるじゃないですか、だってもう。実写化するんですか。
前だっけ。
実写化するんですか、キュアエール。
そうかもしれない。
エールっていうぐらいですか、応援でしょ。
応援かビールかじゃない
の。なんかチアガールか、
うん、
応援団かじゃないですか。
まあ、
ね、応援団って言ったらチョンワチョンワじゃないですか。
え？ちょっとあれ
かオスじゃないですか。まあ、オスかチョンワチョンワじゃないですか。オスは違うわ。タコニシだ、まあ、タコニシ
です、ね、でもエールって聞いてなんかこうさ、はい、応援とは安直ですよね。
じゃあ
相談ますぎるじゃないですか。
人の名前、エールさん、
野球選手にいなかったっけエールって。
エールさん、どっかあれですかね、東北の方の方言ですかね、エールって。
東北の人に怒られるぞ。まあでもなんていうの、
エールはラブのエール、エール、
心に届け君への応援歌って言ってるから、まあ普通に考えたら応援する、
あでも
誰かを応援しているんでしょう。応援歌
だから作詞とか作曲家の人かもしれません
か。そうですね、そういう話なんかな、うん、私はお酒を作る方にワンチャンかけたいけど。
え、何時代の人。
昭和って書いてある。
昭和で、
でも昭和って言ってもさ、昭和1年と昭和63年では全然ちゃうでんよ。
まあね、
だって言って昭和60年とかってもうほぼ平成1年やん。
まあ4年ありますけど。エール、昭和で応援歌、うん、
ちょっとなんかこうあんまり今検索 しちゃいけないかなと思って一番上で止めてます。だから私の画面にはデカデカとスカーレットっていうやつがボンって出てて、その下にエール。
ああ今スカーレットっていうのやってるんですか、じゃあ。なんかスカーレットの方が気になるけどな。
赤。
エールね。じゃあ第1話は分かんないってことですね、あらすじが。
見てないです。
あるんだ。
ん？
いや、だって途中もわかんないんですよ、だって。
スカーレットって聞いて、だって何を思い浮かべます？
なんか赤いドレスを着た女の人。
風と共に去りぬですかね。スカーレット・オハラ？
ヨハンソン。なんか、肉料理の名前とかスカーレットって。
あ、そんなんあるん？
ないですけど。
いや、だからそういうふうになんか情報を与えられると、私はそれを信じて、
信じちゃ
その通り想像しますよ、もちろん。
そんな、うん、老人じゃないんだから、言われたから信じちゃダメです。
言われたから信じて、そっから予想を立てるんですよ。
予想いや、だってエールだけじゃ、
いや、だから、まあ、どうしようかな、あらすじ、だけでも読んでもいいのかな。だからその辺を決めたかったんですよ、今日は。
設定がだってまずね、ないと。男なのか女なのかもわからないしね。主人公が。
それも、それで面白いけどね。
いやいやいや。
まあ、じゃあとりあえず、放送が開始する前には、一回撮りたい。うん、で、はい、放送開始前に、うん、その、公式オンラインから、番組情報を、全体の話の流れが見れる、
うん、
どうせあらすじ出るでしょ？
はい。
あらすじと、うん、まあ、登場人物の名前と、うん、役者さんと、
はい、
まあ、時代は昭和ということなので。
PV は見ちゃダメなんですか？
どうしようか。
いや、だってこいつがどうなっていくかっていうのをそう想像するのが面白いんで、全くビジュアルがないと、こいつもどうやって動くかすらわかんない
。まあじゃあ、ちょびちょびは入れていいことにしましょうか。
だって同人誌だってキャラは一緒なわけでしょ？話はオリジナルだけど、キャラと設定は同じわけでしょ？
同人誌扱い
だってそうでしょ？やってることは同人誌でしょ？
そうなのかな。
だってタイトルと名前は借りるわけですよ、その主人公の。
うん。
うん。
ただ勝手に想像するだけで。うん、
だから、その設定と第1話のあらすじと PV は見ましょうよ。
わかりました。ね、まあ、そういう、じゃあ、そこは取り決め。ちょっと待ってね。メモしとこう。ノート作っときますね。
ノート。デスノート。
PV と、あらすじと、役者さんと、放送期間も調べとかんと。
10年かもしれませんからね。
10年間テレビ見れないことになるからね。
うん、えらい、また壮大なことが始めましたね。
お、毎週？週1。週1回分を取りためで、取りためっていうか、はい、1週間分の予想としてあるっていうことで、
はい、
あらすじと、当日の放送タイトル。
うん、
ぐらいか。で、これって、録画ってさ、
はい。
スマホで何分撮れるんだろう。
スマホで撮るの？
え、だって、カメラ買うといけんやん、そしたら。
なんで？
え？
え？ブルーレイに焼けばいいだけの話では。
ブルーレイ？何言ってるかわからない。
え、録画って何を録画するんですか？
あ、いや、収録中に、ノート取っていくのを、
うん、
録画して、
ああ。
で、だから要は、もうネットラジオとして耳だけで聞く人と、
はい。
動画として耳、あの、目で見ながら見る人ができればいいなって思ったんですよ。
でもそれって、紙に書いてるのをひたすら見るだけですよね。
紙に書いてて、音も入ってるよ、もちろん。
ああ、まあまあ、喋ってますからね。
そうそうそうそう。要は、あの、YouTube でラジオやってる人いるじゃないですか。
はい。
なんか、ああいう感じ？
ああ、まあだって、毎週するんだったら、収録時間は短くなるでしょう。
まあ、
はい、
だいたい30分から1時間ないぐらい。
まあ30分ですね。1時間ないですね。
1日分につきね、5分とか10分しか喋んないと思うから。
まあ1週間まとめてでしょ。最初にタイトルだと言って、
うん、
その1週間分を想像すればいいだけの話だから。
だから放送、だから1日1日放送タイトルがあるじゃん。
うん。
から、この日のタイトル分はこれ、この日のタイトル分はこれってやるから、1週間分をやるのはやるよ。
そんな1文でそんな何分も喋れないですって、1行しかないんだから。
いや、だから頑張って考えるんじゃん。だからその、この、え、その、レゾ、え、テレ小説って15分だよね。
5日で 5行しかないのに、それ言葉で1つ作れって言われる方が難しいですよ、その5行。
だから頑張るんだよ。そこはひねり出します。
クロスワードより難しいです。5行で。
え、というか、え、テレビ小説ってさ、
うん、
何分番組あれ？
15分ぐらいじゃなかったですっけ？
15分、
うん、
じゃあいけるよ。
じゃあ。
大丈夫。いける。
すごい自信だ。
まあ、そんな感じ。だから録画してそれを上げる話すことになるから、どこに上げるかっていうのもあれだし。
YouTube しかないでしょ。
いや、だから、店長のアカウントに上げていいのか、私が作った方がいいのか。
あ、それは小岩さんの方がいいと思いますよ。
か。
はい。あの、広告ついたら、あの、がっぽり稼いでくださいね。
いや、あの、広告つくほど人が見るとは思ってないんだけど、
小岩チャンネルが。
爆誕。
面白いですね。
で、だから、結局、スマホで録画って何分連続でできるんだろう？
結構できますよ。
マジで？
うん、1時間とか、よりはあれば2時間でも。
マジか。
はい。
と。
昔みたいに勝手に切れないですから。容量いっぱいまで、目いっぱい取れますからね。なんで、ストレージが16ギガとか、数年前のレベルでなければ大丈夫ですよ。
なんか、あれかな、初期でついてるカメラの録画で大丈夫なのかな、うん、
大丈夫だと思います。試しに一回撮ってみたらどうですか。ずっとデグーを映してですね、ピーって押して、どのくらいで切れるか見たらいいんじゃないですか。
うん、なるほど。
はい。思いもよらぬ行動をデグがしてるかもしれませんよ。
ね、私が構わないと基本的に回し車で回ってるか寝てるかのどっちかですね。
はい、それは演技なだけで、見てない間は意外なことしてるかもしれませんよ。ビンタし合ったりしてるので、パンパン。
喧嘩はすることありますけど、でも、喧嘩はね、ほら、おやつとかあげた時の取り合いぐらいなので、それ以外は比較的仲のいい子たちなので。
いや、わかんないです。演技かもしれないです。
演技とかするほど頭いいのかな。
デグ物語もね、楽しみにしてね。まあ、そんなところですかね、じゃあ。
はい。まあ、そういう相談をちょっとしたかった。ですね、
はい。
店長は見るの？
いや、それだったら見ない方がいいかな。
見ない方がいい？
じゃないとだって答え合わせになっちゃいますからね。見てから、
ね。まあ、そうですね、
はい。
答え合わせはもう最後の最後。
もしくは第三者が途中に入ってきて、お前らいい加減しろって。
そうですね。はい、そうなると。
俺が出世してやるっていう人が出てきたら、はい、どうぞって。現実に引き戻してもらわないといけない、ね。
なるほど。
ですかね。ではお楽しみに。
はい、そんなお楽しみに あの、うん、どうしてもうまくいかなくなってきたらもうね、それこそさっき店長がおっしゃったように、
うん、
お二人に出てきてもらいましょう。
反省会。
反省会を
しろ。すいません。
お前ら。
すいません。
ええ加減にせえよ。
すいません、すいません。でもその二人が本当のことを言ってるかどうかもわからない。
うん、そうですね。
あれ二人とも言ってることが違う。
まあでも、あんま極端なこと言わん限り、多分ね、
うん、
嘘つかれてもわかんないですよね。
見てないからね。
見てないから。
見てないからね。
うん。
というか、ずっと、今までずっと放映されてきていますけど、全部見てないから。
私も見てないです。
マッサン以降全く見てないんで。
引っ越してきてテレビなくなって以降見てないです、
うん、だから今までのやつだって人にこうだよって言われたらああそうなんだって思うしかないんで、
スカーレットだって大体ほんまに 何の話かもわからんです、
うん、全く興味もないしね、スカーレット
、うん、まあわかんないでもなんか困ったことないし、うん、
まあね、ぶっ壊すステッカー貼ってるぐらいですからね。
うん。
じゃあまあ、そういうことで、じゃあ次回から。
はい。
スタートしますんで。
そうですね。30日より前には、一回やっときましょう。
プレッシャー。
はい。
はい。じゃあ楽しみに。はい。さよなら、は
い。お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
スナチク！
では、スナチクの CM です。
はい。
この番組を説明してください。小岩井さん。
この番組はですね、聞いても身にならない情報をお送りする、ふざけた番組ですね。
おっぱいはありますか？
ありますね。
おっぱいある？
ありますよ。だってそれはね、人工店長ですよ。おっぱいもついてくるでしょ。
NG。
スナチク。
今日は何のお話ですか？
会議というか、まず、どうしよう、ラジオも撮る？
録音しときますよ。
あ、じゃあ、最初にラジオの方やって、後から、会議っていうか、提案できたことを、ちょっと。
今回、私が、ネタ用意してないですよ。
あれですよ。陰謀論についていろいろ。
鳥取ニュースじゃなくて、地球同盟ニュースを聞きたいんですか？
です、です、です。世界のニュースの方。
世界のお話、今、だから、順調に進んでますよ。
そうですね。
はい。
みんなに、いやいやと馬鹿にされた。
一年前にね、起こると思ってたけど、一年かかりましたね。
一年遅れでやってきましたね。
去年今頃になんか言ってましたね、ギャーギャー。
ねえ、
私。
でも結局何も起こらへんくて、なんか残念だなって。
1年前の私、一生懸命水と食料備蓄してましたけど。
今もそれ続けてるんですか？
それ全部食っちゃいまして。
ああ、じゃあ新しく備蓄し直さなければ。
そうするとなんか、今やるとなんかあれですよね、備蓄おじさんで笑われますよね、でも。
そうですね。
トイペジジイとか、マスクジジイの次は、
ね、食料
ジジイかって言われますよね。
買い占めじじいになってしまいますね、衣は。ね。
でもね、YouTube、いろんなチャンネルで、はい、その、健康アドバイザー的な、その、YouTuber がいるんですけど、
はいはい、
そういう人たちもやっぱり緩やかな備蓄を進めてきてますね。
緩やかね。ああ、急にバッと買い込むんじゃなくて、
結局、
なんかこう、うん、買い物に行った時に、なんか多めに買っとくみたいな。
う
ん、
早くって言うと、自分が、こう、先導者だと、言われちゃうじゃないです か,
か, か。
だから、まあ、緩やかにと。
まあ ね、トイレ、まあ前回やったトイレットペーパーもそうだけど。
まあ、あの人もね、良かれと思って言ったわけですから。
まあね。
実際なくなったんで。
うん、 まあ、それは原因がまたちょっと違うような気もしなくはないんですけど。
でも、あの人が言わなくてもこうなってたと思いますよ、やっぱり。
まあね。うん、
結局は。
オイルショックかよっていうね。
コロナショックで。
あのそういう話ね。え、でも実際マスクまだないよね。
そうですね。ドラッグストアは全然入ってこなくて、コンビニにも1日に4枚とか5枚とか。
うんうんうん。でもすぐ履けちゃうでしょ。
まあそうですね。瞬殺。うん、
あの私も子供も、長男も花粉症なので、秋と春先と年2回は必ずマスクが大量にいるんですよ。
へいへい。
で、まあストックっていうかね、毎日使うもんだからと思って買ってたもんが急になくなると本当にどうしていいかわからないっていう。
諦める。
薬はなあんまり、飲むと眠くなるし。
まぁ、あ、ちょっと子供に断食を進めたくはないので。
まぁ、あ、成長期やっけどね。
もう必死に鼻うがいするしかないんじゃないですかね。
鼻うがいもなんかやりすぎるとダメなんでしょ？
まぁ、あ、しないよりはいいんじゃないです
か。まぁそんな感じでなんかこう、いつになったら物はちょうど良くなるんでしょうね。
まぁ、あ、秋ぐらいですかね。
うん、海外の高級ブランドもマスクを作るとか言い出してるんでしょ？
シャネルとかのマークが入ったマスク。
サンローランとかがマスク作るらしいよ。
ほう、いいですね。岡本とか。
高いのかな？
相模とか。0.01 ミリグラムのマスクを作りましたって。日本すげーってなるかもしれませんよね。まるでつけてないかな。
それいけるのかな？
マスクつけてないかのような装着感って。
素材感どうなんそれって。
日本すげーってなりますよね、そしたらね。
なるけど、あの、通気性がないんじゃないの、材料が。
マスクに OK マークがこう、バーンって書いてある。
なるほどね。
夢のある話ですね。
世間ではね、なんか、中学生だっけ小学生だっけの女の子が、
うん、
あの、今までコツコツ貯めたお年玉8万円を全部マスク作るお金に変えて、
うん、
マスク作ってなんかいろんな、県内のいろんな施設に配ってるらしいですね。
ああ、ネット
で。なんかそれを褒めたたえるニュースが。
メルカリで売らなかったんだ。
メルカリでは売らなかった。なんか、そこが偉いとは思うんだけど、でもそんなね、コツコツ、あなたのためにみんなはお年玉をくれたんだからそれはあなたのために使いなさいと私は言いたいところですけど、それを褒めたたえて、いい子だいい子だってやったら、その子は一生なんか、そうやって生きていく子になっちゃうんじゃない？かわいそうに。
ああ。男に貢ぐ女になってしまいますね。
そうそうそうそう。そういうことじゃないの？なんか、ね、もちろんいいことをするのは大変いいことだし、褒めるべきことだけど、なんだかなーって。
まあ、それすらしてない大人の汚さというか、ね。
本当なんか、
ここでやっぱりあれですもんね。ネットの毒王くんがブヒーって。幼女の作ったマスクブヒーって。
うちもでも手作りマスクしました。ガーゼの余ってるのがあったんで。
おう。
子供はね、今手作りマスクしてる。
まあまあ、いいんじゃないですか、自作でするっていうのも、いいもんですよ。うん、
まあね。洗濯が大変になるぐらいだね。
大人になった時にね、マスク作ったなーって。今はこんな相模のマスクが買えるのにな
ーって。まだ言うか。ね、いや、面白いけどね、それは。そんなのあったら面白いけどね。
だっていろんな企業が作るんだからいいんじゃないですかね。フェラーリのマスクとか。よくないです？
車のシートと同じ生地のマスク。
いい匂いがするかもしれないですね、フェラーリのマスクはね。
でも問題は価格設定じゃないの。マスクにめちゃめちゃお金つぎ込めないでしょ。
まあ欲しい人はいいんじゃないんですか。高くても。
欲しい人はね。
欲しくないけど、しぶしぶ買ってる人が嫌なんでしょ。
ああ、そう、まあそうなるか。
私はエアーマスクを提案したいですね。
ほう、それはどのような商品ですか？
あ、もう私マスクつけてるって思う、込むんですよ。
うん、するとどうなる？
すると、あれですよ。もうマスクしてるから、
うんうん、
安心って。気持ちが楽になりますよね。
なるほど。
ええ。
エアーマスク。エアーマスク。なんかこれで私は感染予防バッチリ。
うん。
みたいな。
やっぱり気持ちのゆとりがね。
そうですね。気持ちのゆとりは大切ですよ。
うん、
なるほど。いいですね、エアーマスク。
口の周りに四角くマジックで書くとかね。
なんかそれ腕時計の代わりになんか腕時計書く人みたい。
ダメか。口の周り白くペンキで塗るとかね。
怖くない？肌がボロボロになりそう。
なんか
よいしょ。お茶を入れてきました。
おお。ほうじ茶。
ルイボスティー。
おお、おしゃれ。塩を入れてくださいね、塩。
塩？
はい。
うまいの？
いや、コロナの予防になりますんで。
うがいでいいよ。飲まなくていいよ。
私の尊敬する、
うん。
塩屋の笹屋さんが、
うん。
日本人にコロナの予防の仕方を教えますって。ほうじ茶に塩を入れて飲んでくださいって。コロナを殺せって言ってましたよ。
店長におすすめしてもらった動画？
はい。
見てるとね、なんかね、自分、あなたへのおすすめのコーナーがすごいことになってきちゃって。なんかうちめっちゃ宗教断るのに、なんかこれが宗教みたいみたいな感じになってますね、
まあ
ま
あ、
今。
もう、紙一重ですね。
うん、近いもんもあるなって思いましたね、
う
ん、ちょっと。
そうですね、宗教もね、気違いも信じるか信じないかなんで。
まあそんなもんすね。
うん。信心が大事ですよ、信心が。
つまり信じていればコロナも防げるんですかって聞いてみるか、次来たら。
信じていればコロナも治る。
治る方なんや。もうかかるのはかかるんや。
だって、防ぎようがないでしょ。もう空気感染するとか言ってる人もいるんですから。
まあまあまあまあ
まあ。こんなもん、
交差でも実際コロナってそんなに怖いものなの？
いや、インフルエンザより弱いっすよ。
でしょ？熱だって37度5分とかその程度で。
ちょうど本当にぴったり、あれですよね。100分の1ぐらいの確率で死ぬ人がいるんじゃないですか？
でもその死ぬ人っていうのも結局高齢の方だったり、もともと体が弱い人だったり、ね、肝臓に病気がありますとか。
まあそれもどこまで信用していいかわかんないですけどね。
うん、
死んだ人は違うことで死んだっていう説もあるんですよ。
あれなんかほらコロナを移してやるおじさんは別の持病があってそっちで死んだんでしょ、うん、本当は
そのおじさんはちょっとよくわからないですけど、生の喜びおじさんと同じ響きがありますね。
本当だね。ちょっと
だからね、死んだ人は 5G で死んでるっていう説もあるんですよ。
そっちの方がなんか信じられるというか、うん、いや僕
はそっちの方が信用できるんじゃないかなって。
マジで、うん、どう死ぬの？
いや 5G でこう、うん、電波当てるとですね、体の中に溜まったそのアルミみたいなものがこう固まるわけですよ、
うんうんうんうん、
血液の中でそれが脳に行ったり心臓に行ったりしてぶっつんばっこんで突然倒れると、うん、インフルエンザかかってる人が普通に歩いてていきなり倒れて死ぬことないでしょ。
ないないないない。
コロナだけなんで普通にいきなり倒れてっておかしくないです？
まあおかしいよね。
うん。
そんなバカな感もあるよね、
うん、でコロナが流行ってる国って 5G 先行してやってるところなんですよ。
うんうんうん、
武漢とかって本当にもうテストの地域で何千本もこう、うん、5G の塔が立ってるわけですよ。
あー、うん、あーとは 言ったけど、うーんだよ。
だから、ある人によっては、だからコロナにかかった人にその 5G の電波を当てると、死んでしまうと。
うん、なるほど、
うん。
そんな説が。
そんな説。日本はまだこれからでしょ、5G。
うん、そうやね。
うん、だから、5G 始まった途端に増えるんじゃないですかね、もしかしたら。コロナで死ぬ人が。
そうか、マスクしてたから感染の人がね、最小限に襲えられたとか、そういうわけではないということ。
だから、ソフトバンク行って、やったー、5G だーって言って、バタってた。
さあ。いや、笑ったらあかんけど。
電波ビンビンだぜーって言って、自分に電波がこう、マックスになってて、こう自分の中の電波が。
いや、笑っちゃダメなんだけど。
来た来たーって。
なるほど。
式が来たー
って。なるほど。なるほど。そんな説、そんな説が。
うん。だからもうね、何を信じていいやらですよ。
違うな、
一番自分が面白いと思ったやつを信じるのがいいと思います。
まあ、そうですね。騙されるとか騙されない以前にね。
うん。
そういうことですよね。
でも実際こういう世の中になったじゃないですか。
いや、まあ別に、鳥取県だけ見事に白いよね。コロナマップ。だけじゃないんだけど。
ツイッターに出てましたね。
ね。
田舎ランキング。
うん、田舎ランキングそのものだなって思って。
八強に。
あ、でも、青森ついに感染でしょ？
あ、そうなんだ。
うん。あ、なんか、今朝、なんか、ネットニュースで来てた。
ベスト8に残ってしまいましたけど、そこからさらに、ね、ベスト7になりましたが。大体佐賀とね、鳥取がね、最低時給争ってるんでね。佐賀には負けたくないですね。
なんか、あれ、違ったっけ、ほら、日本で一番カレー食べてるとかって言って鳥取県とか、
うん、
あったじゃないですか。なんか、佐賀もカレー食べてるんだっけ
貧困。
で、なんか、あれ、で、今なんか佐賀の方がカレーの消費量多いとかっていう話を、なんかで見たような気がするんだけど、なんだったかな。なんか、田舎はカレーを食べて、コロナにかからない。つまり、全国カレーを食べれば、コロナが撃退できないかな。
単純に人が少ないからでしょ。
まあ、そこだと思うけど。あとはほら、貧しい県なので。
ああ、貧困ですよ。
そう、よそよりね、共働きが多くて、カレー作ったら、なんか作り置いて楽みたいな、そういう話かもしれんし。
お店のチャイムがね、
うん、
毎回貧困、貧困って聞こえるんですよ。
それはもう、やばいね。
ありがとうございます。貧困。
先週のやつしか出てこない。今週のコロナマップが見たいんだけど。これなんか日付が先週ぐらいだな。これ2月だな。ちょっと最新版が今は見つけられないんで、まあいいや。
はい。
なんかそんな。あ、でも今日、なんか急にコロッと話あれしてすまんですけど、今日の店長の方、音質いいよ。
じゃあ、あれですかね。私の方も Wi-Fi じゃなくって、直接ぶっ刺したんですけど、LANケーブル。
ふんふんふん。なんか、いつもよりブチブチ切れない。
なんだろう。薬へのせいかな。薬を PC の上に乗っけてみますね。えい。
あとは、あれだね。音がちゃんと、私の方が音大きいみたいなことがなければいいんだけど。店長の方はなんか、マジで音聞こえないっていう声が。ありましたから。いや私はどっちかって言ったら聞いてる人おるんやっていうことの方がびっくりするんだけど、いつも。
いや僕は聞こえない方がいいかなと思って、そのままアップしたんですけど。
いやいや、聞こえる方がいいに決まってるやん。何言ってんの？
以前、相当昔になるんですけど、
はい、
L と R で分けてたんですよ。
うんうんうん。
だから、左からは小岩さんの声が聞こえて、右の方は僕の声が聞こえてしてたんですよ。
うんうんうん、
僕の声聞きたくない人は片方だけ回してたな。
私、それをね、されたせいで 運転中に片耳だけつけて、
そうそうそう。
聞いてたから、なんかあれなんか、店長しか喋ってないと思って。
あ、僕側は聞いたんですね。
焦って。
いいじゃないですか。もう一回それに対して、あの、反応してたらもう一本作れるじゃないですか。別バージョンが。
情報で聞いてくださいと。
で、ヒロシさんが、その、はい、片耳でやってるんで、
はいはいはいはい。
あの、モノラルしてくださいって言われたからモノラルしたんです。
いや、でも、どっちも、うん。なんか、LR って場合によっては確かにね、いいかもしれんけど。
本来なら僕の声はあのテキストにしようと思ってたんですけど。
ダメですよ。
めんどくさい
んで。ちゃんと喋ってください。
残念。
まあでもコロナの、なんだろう。もうね、地図の上で全然コロナ真っ白だし、こっちって本当に関係あるのって思っちゃうけど、学校は順調に休みだったし。
再開したんですか？
あ、ね、今日登校日で。
あ、登校日。まだ休み中なんですね、
はい。で、明日からまた休みなんですよ。
うん、
春休みなんですよ。
いいですね。
って感じ。
毎日が春休みで。
いや、もう、お弁当作るのが大変。
あれ、春休みで弁当いるの？
いや、うち、春休みっていうか、臨時休校期間、学童行ってたんで。
ああ、学童持っていくやつね。
そうそうそうそう。なんか、いつもはね、自分と旦那の分だけ作ればいいのに、三人前になったから、
うん、
卵焼き焼くのをもう一本焼かなきゃいけないっていう。
これもね、きついですね。早く、うん、お金がね、回ってくればいいんですけどね。
どこまで本当だと思う？なんか結構配るの賛成っていう人が。
それはみんなもらえた方がいいでしょ。
まあまあ、いや、政治家さんの中でも、
うん、
ね、早く配った方がいいんじゃないかとかっていう。
いいんじゃないか
とか、
今すぐ配れよ。
うん。なんか商品券にしろとかいう声もあったりするし。でも商品券なんかにさ、田舎が使えるとこねえだろうよって。
うん、いや、電気代が払えない人に商品券もらってもね、結局、金券ショップに持っていくしかないんでね。
そうだよね。うん、
やっぱり現金
がいいと思います、ね。よくなんだっけ、ルネッサンスの芸人さん。
はいはい。
が、すごい賢いこと言ってて。
ルイが？
ほら、10万円、政治家の人が、その反対な理由が、うん、10万円配ってもどうせ貯蓄しちゃうでしょって。
うん、
経済回さないでしょ、貯金するでしょっていうような。だから、意味ないから、金券にしろみたいな声があるんですけど、ルネサンスの方が、
うん、
消費税を 0% にした上で10万円配れば買い物するんじゃないのって。
あ
ー。いうことを言ってて、うん、それはいいなってちょっと思いました。
いや、それでも貯蓄する人は貯蓄すると思います。
それでも貯蓄する人はするけど、買い物、ほら、増税する前に買いだめ流行ったじゃん。あれで買いだめをした人っていうのは多分使うと思うんですよね。
いや、そうやってね、焦って買ったりとかね、買わなかったりする人っていうのはね、結局、貯金しないんですよ。
そう、だから、そうだよ。だから貯金しないから、
ガチで貯金するのは、貯金するのが趣味だから貯金してるんで、どうやったって貯金するんですよ、貯金する人。
でも、消費税ゼロにしたら、使っちゃうっていう層は出てくると思うんですよね。これまでちょっと、なんか我慢したものを買っちゃう人はいると思うんですよ、実際。
100万円のものを買う人なんていないんですから、実際。
まあね、うん。それでもなんか10万円使ってね、5万のもの買って、もう5万貯金とか、なんか2万円だけは貯金して残りは使っちゃう人とかも出てくると思うし。
あれにしたらいいんですか？電子マネーにして、
うん。
2ヶ月後には消えますよって言えばいいんですよ。
ああ、電子マネーか。
うん、使い切らなかったら、それは全部国が没収しますって言えばいいんですよ。そしたら必死で使うじゃないです
か。それでもいいかな。あ、でも電子マネーか。あれでもいいんじゃないの？普通に。まあ、タンス貯金されちゃうって言ったらそれまでかもしれんけど、うん、口座に振り込まれたら、うん、何ヶ月以内に引き落とさんとなくなる。
それでも難しいですよね。自分の金なのか、その金なのか。 全員に新しい講座を作らせないといけませんよ、その10万円のための講座を。
ダメなのかな。
まあ、それでもいいです。
引き落としとかがあるじゃないですか。だから、要は10万配ったら、10万が必ず引き落とされてないとダメみたいな。う
ん、あ、とりあえず1回出せと。
うん。
で、また貯金しろと。
でも引き落としたら、手元にあったら使っちゃうような気がするんだ。わかんないけど。
まあまあ、そういう人ばっかりだといいですね。
うん、そういう人ばっかりであることを、をね、祈って。
なんかそれによる、なんか特殊。
貯金するのも本人のね。
なんか特殊詐欺がね、ますます加速しそうな気がするんですよ。
あ
まだ始まってもないのに、10万円振り込みますから、口座を教えてくださいとか。
そうだね。じゃあさ、やっぱさっさとするべきだね。やるならやるで。
絶対おじいちゃんおばあちゃん騙されるから。ねえ。
欲しい人は必ず役場行って手続きとか。
まあ、老人はその方がいいかもしれませんね。
なんか、電話とかで、言うことは絶対ないですね。インターネットでの受付とかすることはないです。役場で必ずやりますってする。
か、郵便局かね。コンビニかね。
あ、コンビニもいいかもしれませんね。で、コンビニには、そういう特殊業務の委託として、コンビニの店員さんにもボーナスつけましょう。
あ、わかった。コンビニに、白い壺をたくさん置いといて、で、白い壺を渡すんですね。
うん。
その白い壺を、交換所に持っていくと、10万円もらえるっていうのはどうですか。
なんで白い壺
なんとなく白い壺。なんか、幸福なイメージが。
まあ、要は壺じゃん。まあ、要は、手続きの書類が壺になったと思えば。
ブツブツ交換みたいに。
なるほど。偽造の壺が現れますね。
ああ、残念。割るしかないか。割ったら10万円出てくるとか。
なんか割らなくても取り出す方法みたいな出てきそうな気がするけど。だからその技術が大変じゃない？壺に10万入れてその壺を置いとく方の。
壺を作る業者がまたね、変な裏金だったりとか、天下り業者だったりしますからね。
どうやったってこう詐欺とかさ、その便乗犯みたいなのはなくならないんだね。うん、
やっぱ電子マネーが一番簡単なんじゃないですか、ピッてやるだけですから。ピッて。
それこそお年寄り電子マネー使えないんじゃないですか、
携帯配ればいいじゃないですか。
配る？携帯から配るの？
10 万円入りの携帯を配ればいいじゃないですか。
でもこれって結局、その金、電子マネーだと金券とかと同じってことじゃないの？現金で配るのか、それ以外の方法で支給するのかっていう話なんだよね、多分今。
いや、だけど景気対策なのか、
景気対策だって言ってるけど、
救済なのかですよね。救済だったら別に貯蓄されてもいいわけじゃないですか。
その経済活動が止まってしまうからって配るみたいなことを言ってたような気がするけど、違うの？私はちょっとよくわかんないや。
でも経済活動止まって、だから収入が減って電気代払えない人たちが出てくるわけでしょ。
うん。
だからそういう人たちを助ける。
電気代？
まあ、家賃とかも払えなくなる人もいるわけでしょ。
うん。
うん。そういう人助けるために出すっていうんだったら、まあ別に貯蓄されてもいいわけじゃないですか。
まあまあまあ、そうね。
経済対策、だから生きる死ぬじゃなくって、その経済だけのためにやるんだったら、やっぱり期限付きじゃないと無理じゃないですかね。
うん。まあ、そう。うん。現金じゃ期限付きにはできないですもんね。
消える現金を、チョコレートで作るとか。
うん。